聖書を朗読します。ガラテヤの信徒への手紙第4章1節から11節。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であってもしもべと何ら変わることがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であった時は世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。ところで、あなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていました。しかし今は神を知っている、いや、むしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですか。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配です。以上です。今週からこの今言いましたガラテヤ書の後半である第4章に入りました。皆さんとすでにもう一緒に学んできましたように、この手紙は使徒パウロが異端の教えに迷わされてしまったガラテヤの諸教会の人々に向けて書いた手紙なんですよね。その時彼らはパウロたちから伝え聞いた福音の教えを捨ててしまって、再び律法の教えに逆戻りしようとしていたんですね。それは本質的に言うと、霊的なことから肉的なことへの逆戻りであり、あるいは神の働きによる救いから人間の努力による救いへ、あるいはさらには信仰による祝福から律法による呪いへ、キリストの支配からサタンへの支配へと逆戻りして、神の子であった者が律法と罪の奴隷になろうとしていたという、そういう意味合いのあることなんですね。パウロはその逆戻りの実例を10節でこう言ってますね。あなた方はいろいろな日、月、時節、年などを守っています。これはどういうことかというと、ユダヤ人たちが本当に真面目に一生懸命守っていた安息日とか断食日とか新月とか、カリウォの祭りからに代表されるいろんなお祭りとかですね、7年ごとの安息年などのですね、そういうユダヤ教の祭儀律法といわれる、まあ、そういう、教え込まれてですね、一生懸命彼らも守り始めていたということなんですね。まあ、そこでパウロは11節にこう言うんですね。あなた方のために苦労したのは無駄になったのではなかったかと、あなた方のことが心配です。まあ、随分深刻な話なんですが、パウロ自身が自分の伝道者としての努力がですね、全て水の泡になってしまうようなとんでもない危険がそこには潜んでいるのだって言ってるんですね。自分が一生懸命に説教してきたのに、それが一体何のためであったかと嘆かざるを得ない、それほどのことが今起こっているのにどうして気づかないのかと言ってるわけです。それにしてもなぜパウロはそれほどに言うんだろうか。9節にこうあります。しかし今は神を知っている。いや、むしろ神から知られているのに、なぜあの無力で頼りにならない支配する諸霊のもとに逆戻りし、もう一度改めて奴隷として仕えようとしているのですかと。それはもう一度奴隷になってしまうことなんだよってことですね。ここで言われている逆戻りっていう言葉は、まあ、逆転向とか再転向と訳す人もいるんですけれども、せっかく信仰へと転向してきたのに、生き方や考え方がもう一度再びひっくり返ってしまった。信仰に入った時にはそれまでの生き方におさらばしてですね、明瞭な転向をしたはずなのに、またまた転向してしまって元へ戻ってしまった。まあ、どこへ戻ったのかといえば、諸霊のもとに逆戻りしたって言われてますよね。この諸霊って、あまり使わない言葉かもしれませんが、まあ、当時の人々が信じ込んでいたもので、この世の中を支配するさまざまな霊的な力のことなんですね。人々が月や日や時節、年などを重んじて縁起を担ごうとしていたのは、まあ、そういう諸霊の機嫌を損ねないように、怒らせないように、そうすることで、もし ルールを破るようなことをすればですね、その書類が腹を立てて、あるいは復讐してきてですね、病気を引き起こしたり、さまざまな災いをもたらすことになる、まあ、そういう考え方がそこにはあったわけですね。その時人々はそういう書類といわれる霊的な力に対する恐れや不安の虜になってしまっているわけですね。まあ、しかしこれは必ずしも昔の人々だけの話ではないかもしれませんね。どうでしょう、皆さんの中にも、もしかしたらなんとなく自分たちの生活、人生を本当に支配しているのは神様だけなんだとは思い込めなくてですね、いつもなんか運とか不運とかですね、そういうものを運がいいとか悪いとか考えてしまうことがある人がいるんじゃないでしょうかね。ご主人が健康でよく働いてくれる、子供も問題なく成績が良くて望む学校に行ってる、これは運がいい。まあ、しかしそのどこかが崩れると今度は運が悪いと考えてしまう、まあ、そういうその悪い運を招いたら困ると考える、まあ、そういうところからですね、結局本来恐れる必要もない神仏、神仏をですね、恐れるようになったり、祟りを恐れたりしてしまう。キリストを信ずる私たち自身がそういう考え方から本当にはまだ自由になっていないということがもしかしたらあるかもしれない。そういう意味では私たちはもっと徹底してですね、神一筋に生きるということを学ぶことが必要なのではないかと思いますね。パウロがここで問うていること、それは私たちが本当の自由を知っているのかということなんですね。8節でパウロは、あなた方はかつて神を知らずに、もともと神でない神々に奴隷として仕えていましたと言っています。奴隷として仕えていた、信仰に生きるということは、私たちが奴隷ではなくなって自由の身になるということなんですね。それは具体的に言えば、運命とかあるいは生命判断とかのなどにですね、縛られていないということですね。仮想がいいとか悪いとか、今日の運勢がいいとか悪いとか、そういうことに、まあ、ビクビクしないということですよね。恐れる必要のないものに対する恐れから全く自由になるということです。そしてこの自由は言い換えると、神の子としての自由と呼ぶべき自由と言えるんだと思いますね。パウロは4節と5節で、神様が御子イエス様を使わせてくださって、律法に支配されていた私たちを神の子にしてくださったんだって言ってますね。キリストは私たちを奴隷ではなく自由な神の子としてくださるお方なんですね。一方、そのキリストに出会う前の私たちはどうだったかというと、5節で言われているように、律法の支配下にあるものであったとパウロは言ってますね。律法の支配下に、まあ、支配されていたってことですね。パウロはこのことを1節と2節で当時のローマの法律を、まあ、例に挙げながら説明しています。ローマの法律によると、相続人である子供は14歳になるまでは父親の定めた後見人のもとに置かれたそうですね。また財産の管理の面ではですね、25歳になるまでは管理者に一任されたと言われてますね。かなり高齢になるまでですよね。つまり相続人、子であって相続人であっても未成年である間は後見人や管理者のもとに置かれる。そういう意味では子供というよりもしもべと何ら変わるところがない状態だってことなんですね。まあ、このことによってパウロは、律法のもとにある者たちの状態というのは相続人が未成年である時の状態と同じで、未熟であって自由がなくて束縛されたものなんだと、まあ、そう教えているわけなんです。ところがです、キリストに出会って神の子とされたはずの、そのもう未成年ではなくなって神の子とされたはずのクリスチャンである私たちが、相変わらずさまざまな恐れに縛られるような生活をしているとすれば、それはもう律法の下に逆戻りしてしまっているということになるんだということですね。この場合の恐れというのは何だろうか。それは例えば神様を恐ろしがる、怖がるという恐れ、あるいはいろんな書類と呼ばれる、さっきも出てきましたが、そういうものへの恐れ、運命に対する恐れ、何か例えば先生とか上司とか、そういう、権威者に対する恐れというのもあるかもしれませんね。世間に対する恐れ、世間の目を恐れたり、他人の目を恐れたり、他人の口を恐れたりする、そういう恐れ、あの人にああ言わればしないか、この人にこう言わればしないかってね、そういう恐れに取り囲まれてビクビクしていなければならなくなる、そういう状況ですよね。パウロはこうした不自由な生活に逆戻りしてしまったガラテヤの人々に向かって、第5章の1節というところで こう言ってるんですね。主婦をご覧くださいね。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。キリストは私たちを自由の身にしてくださったと言ってますね。先ほども言ったように、この自由というのは神の子としての自由なんですね。まあ、そのことをよく理解するために、ぜひぜひ私たちがここで心に刻んでおきたい、確認しておきたい言葉が6節にあるんですね。6節でこうあります。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実から分かります。イエス様を信じた私たちのうちに御子の霊、聖霊が注がれる。その時私たちは神様をアッバ父よと呼ぶことができるようになったんだっていうんですよね。このアッバっていう呼び方ですけど、これは生まれて数ヶ月しか経っていないちっちゃな赤ちゃん、まあ子供がですね、それこそ言葉にならない言葉でお父さんやお母さんを呼ぶ、こうパパともママともつかないようなアッバーっていう感じですよね。それがまあ、おそらくそれが人間で、人間が一番初めに覚える言葉の一つがこのアッバーという言葉だと思うんですが、それがまあユダヤでは特に父親を呼ぶ言葉とされたわけですね。まあ、クリスチャンになるとね、古いクリスチャンになると御在天の御父なる神様とかですね、いかめしい呼び方でお祈りをする方もいますが、別に悪いことじゃないんですけれども、そういうことで言葉ではない、最も単純な素直な父よという呼び方、呼び名がここに記されているわけですね。赤ちゃんが何の自意識もないような幼い子が父親を呼ぶ。それこそ父がいなければ生きてはいかれない、その父が自分のために存在していることを全く疑わずに信頼しきって自分の存在を委ねるようにその名を呼ぶ。聖霊はそのように私たちが神様を呼ぶ心を私たちのうちに注いで作り出してくださるというんですね。そこで生まれる父を呼ぶ心こそが神の子の心だということです。神が与えてくださる聖なる心だと言ってもいいんじゃないかと思いますね。深い信頼の心です。それほど神様は私たちにとって近い存在になってくださった、真実の父となってくださったということですね。そこで私たちが改めて知るのは、ここにこそ祈りが生まれるということです。この父を呼ぶということ自体がすでに私たちにとっての祈りです。あるいは生活と言ってもいいかもしれませんね。私たちが神の子としてふさわしい生き方を成し得るのは、その最も深いところでいつでも父を呼んでいる、父なる神を呼んでいる、そういうことによって私たちは神の子としてふさわしい生き方をすることができるということですね。父なる神を信頼しきっている、私たちの自由な歩みというのは、いつでも神様を父と呼ぶことから始まってるんだ、いつでもどこでも心の奥底から神を父と呼んでいれば、父なる神を呼んでいれば、それでキリスト者としての生活が成り立っているということですね。父を呼ぶこと、これは何よりも祈りです。私たちが祈れなくなったと悩むことがあるかもしれません。どうやって祈ったらよいか分からなくなるような時もあるかもしれませんね。でもその時、父よと呼ぶことさえできれば、もうそれですでに祈りになっているということです。まあ、そういう意味ではこう言ってもいいんじゃないかと思うんですが、祈っていない時でさえも、祈れない時でさえも、父を呼ぶ心は私たちの内側にあるんじゃないかと思いますね。いわゆる祈りの姿勢をとっていない時でも、いつでもどこででも、どのような姿勢であっても、私たちは父よと呼ぶことができる。他の誰でもない父なる神様をそう呼び求めることができる。それはもうすでに祈りであり、神の子としての心なんだということですね。旧約聖書のイザヤ書の第63章16節というところにこういう言葉があります。イザヤ書63章16節、あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。心にグッとくる言葉じゃないかと思うんですが、それこそ誰にも自分を認めてもらえなくて一人ぼっちになっている、そんな時であっても私たちは祈りという改まった形を取ることができなくてもですね、父よ父よと呼び続けながら神様と共に生きることができるんだということですね。 神をただ一人の神として恐れを敬って生きるっていうことは、神を全く飾り気なしに素直に父よとお父様と呼び続けて神の子として生きるということと全く一つのことなんですね。そしてここに私たちが聖なる神の霊を受けているということの証がある。それが御霊を与えられているということなんです。そういう意味では考えてみれば、私たちがもうすでにしていることだとさえ言える事実ではないでしょうかね。誰でもが父よと呼ばなければ祈ることもできませんし、毎日の生活も始まらないんですよね。まあ、このように神を父と呼びうるようになった事実、それは私たちが神の霊を受けるに足る資格ができたから与えられたのではありません。9節でパウロは、しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られているのにと書いてますね。今は神を知っている、まあ、パウロはそう書きながらはっと気がついたんでしょうね。いやそうじゃない、私たちが神を知ったんじゃなくて、神様の方で私たちを子として認めてくださった、認知してくださったんだって。そこでいやむしろ神から知られているのにと、まあ、言い換えたわけですね。付け加えたわけです。神様が知っていてくださる、それは具体的にどこに現れるか、4節でこう言われています。しかし時が満ちると神は御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたと。ここは実はクリスマスの時期によく読まれる箇所の一つなんですね。それはこの時が満ちると、ね、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになった。まあこういうこの一節があるんで、クリスマスの時期にこの箇所がよく読まれるんだと思うんですけど、先ほども学んだように人間は霊的な意味においてはなかなか成熟しない、大人にならなかった、成熟に至らなかった、未成年のままでとどまっていた。それこそ管理人に守られ、後見人に守られて、まあ、時にはビクビクすることがあっても、そんな不自由に甘んじている方が楽だと思っていた。旧約聖書でイスラエルの民もですね、エジプトからなかなか喜んで出ていかなかったんです。奴隷であったにもかかわらずですね。ようやく出て行ったとしてもですね、いつもエジプトの奴隷状態の中でもたっぷり食べることができた、そのことを懐かしんで、うまい肉鍋を、したい求めているような状態だったんですね。そういう意味で人間は神のこの自由に生きることを真実に求めようとしない、そのために成長することもできなくなってしまった、そのことのゆえに本当のふるさとを失ってしまった人間、それが人間としての最大の不幸だと言ってもいいという人もいますね。そしてこの不幸は現代のこの世の中にも続いているわけです。その人間を不自由から救い出すために、引きずり出すためにですね、神の御子キリストがこの地上にお生まれになったんですね。そして成長の力を失ってしまった私たちを押さえつけていた罪の力を跳ねのけて、律法の縛りを跳ねのけるために罪の奴隷となっている私たちと同じところに立ってくださった。ここに神の御子イエス様の御業があります。このようにして神の御子イエス様が未熟な私たちと一緒に生きてくださったからこそ、私たちもまた神の子として生きる望みが生まれたと言っていいでしょうね。そしてここに私たちの信仰者としての自由の秘密があります。この神の子の自由のゆえに、私たちは何も恐れる必要はありません。神の子イエスが言われたように、私たちの肉体の命を奪う力を持つ者さえも恐れる必要はない。その恐れなき自由な生活を、私たちの日ごとの生活として感謝を持って生きていきたいと心から願います。あなたも神の子とされる。日々の生活において父なる神様を父よとお父さんと呼び続けながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。